マタイによる福音書をこの礼拝の中で読み続けてまいりまして、今日その第23章に入ります。この第23章から24章25章とかなり長くまとまった形で主イエスキリストのお語りになった言葉が記録されています。でその部分が終わりますと第26章から最後の28章まで主イエスの十字架とまた復活の物語が続きます。その意味でもこの第23章以下の主イエスの言葉というのは特別な位置を持つと言えるかもしれません。主がご自分の死に直前に語られた最後の言葉であります。主が十字架につけられるわずか 2,3 日前に語られた言葉です。主イエスの遺言と言ってもいいかもしれません。後に残る弟子たちのことを案じながら、この弟子たちが後に教会を作るようになる、教会に生きるようになる、その弟子たちのためにどうしても必要な言葉であると、そのような思いで語られた言葉がこのように私どもにも与えられているのです。そこでまずこの第23章で語られることは、律法学者とファリサイ派の人々に対する大変厳しい批判の言葉であります。今日は読みませんでしたが、第23章の13節以下に、律法学者たちとファリサイ派の人々は、あなたたち偽善者は不幸だと。この言葉は13節だけでなく第23章の終わりまで大変くどいほどに何度も繰り返されます。偽善に対する批判であります。今日読みました部分には偽善という言葉は一つも出てこなかったように見えますが、内容としては同じことであります。例えば5節のそのすることはすべて人に見せるためであるというのは、偽善というものの本質を一言で言い表しています。偽善というのは大変嫌な言葉です。滅多なことでは私どもはこの言葉を実際には使わないだろうと思います。私どもも他人のことで少し気になることがあれば、そのことを注意してあげたり忠告してあげたりということがたまにはあるかもしれませんし、あるいはその人のいないところでその人の批判をする、あるいは悪口を言うということが結構頻繁にあるだろうと思います。で、そういう批判というのはやっぱり時には必要なことだと思います。どうしてもしなければならない批判というのはあるんです。それは常識的に考えればすぐに分かることです。しかしそれにしても、あの人は偽善者だとか、あなたのしていることは偽善ですよとか、それはちょっといくらなんでもきつすぎるようで、その言葉を口にするのにも大変勇気がいります。しかも同時に私どもは実はよく知っているんです。自分自身にとって一番身近な罪というのは偽善である。偽善者とは本当は自分のことだ。口には出さなくても本当は自分が一番よく分かっているのです。特にこのマタイによる福音書を礼拝の中で読み続けてまいりまして、しばしばこの偽善という言葉について説明をしなければなりませんでした。その意味ではかつてした話の繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、この偽善と訳されているもともとのギリシア語の基本的な意味は、これはちょっと意外なことかもしれませんけれども、 応えるというそういう基本的な意味を持つ言葉です。それが演劇の用語として使われるようになって、つまりセリフのやり取りをするっていうようなイメージなんでしょう。演劇において何かを演じるというそういう意味にも用いられるようになりました。それがさらに意味を転じて偽善者という意味を持つようになったのは新約聖書が初めてであるらしい。そしてこれも何度もお話ししたことがあると思いますが、古代のギリシャというのは演劇の文化が大変盛んであった。その演劇というのは仮面をかぶって演じられたそうです。仮面をかぶって演技をするんです。それが新約聖書において偽善者という意味を持つようになったというのは、これは実はよくわかると思います。表向きは優しそうな表情をして見せても、その下では鬼のような顔をしているのかもしれないと。そして実際のところ私どもはただ心の中では悪いことを考えていることがあるということにとどまらず、人にはバレないと思えば案外自分でも信じられないようなことをやってしまうものだと思います。五節にこういう言葉がありました。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり衣服の房を長くしたりする。この聖句の箱とか衣服の房というのは説明が必要でしょうけれども、いずれも旧約聖書にきちんと規定されているものです。聖句の入った小箱というのは、実は現代のユダヤ人も祈りの時にはそういう箱を紐で結んで額につけて、ああそういえばそんなユダヤ人の写真を見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。そのようにして神の戒めを忘れないように、そういうことであります。衣服の房というのも同じことで、自分の服の四隅に房をつけて青い紐をつけて、その房を見るたびに主の戒めを思い起こせと、そう言われるのです。ところが律法学者ファリサイ派の人々はそれを必要以上に大きくした。そうするとさすが先生という評価につながり、宴会では必ず上座に案内され、教会に行くと最初から自分の指定席が決まっている。広場に行くと先生先生と挨拶され、そのために聖句の箱を大きくしたり衣服の房を長くしたりというのは考えてみれば大変滑稽な話で、聖句の箱も衣服の房も考えてみれば自分で作るんじゃない、誰か専門の職人に作ってもらうんでしょう。そういう時に今度の僕の新しい箱だけどちょっと大きめに作ってなんてことを言ったんでしょうか。いや、いくらなんでもそんな露骨な偽善者はいないんじゃないか、そういう批判が実際にあるんです。つまりこのマタイによる福音書の記述はどうも当時のユダヤ教の姿を正しく適正に伝えているとは言いにくいと、マタイによる福音書の書き方は不当であると、特にユダヤ教側の人たちからの反論があります。あるいはキリスト教側の学者たちからもこういう聖書の言葉が後の時代のユダヤ人差別を生んだんじゃないかと、そういう反省の声が聞かれることもあるんです。しかしどうでしょうか。おそらく皆さんの多くはもう少し違った聖書の読み方をなさるのではないかと思います。主イエスのおっしゃることは別に大げさでも何でもない、むしろ私ども一人一人にいつも絡みついてくる罪というのは こういうことではないでしょうか。人の評価が気になるんです。私どものやることをなすこと、すべては人に見せるものである。なあそうだろうと、突然人気のないところで後ろから主イエスに肩を叩かれたりしたら、私どもはきっと飛び上がるぐらいに驚いてしまうだろうと思います。そして幸か不幸か、私は、少なくとも私はそういう主イエスの不意打ちを何度か受けたことがあると思っています。その度に何度も悔い改めさせていただいたと思っています。けれどもこれも少なくとも私の捉え方によればということですが、そういう主イエスの不意打ちというのはそんなに毎日しょっちゅうあるわけではない。ですから今でも私にとってやっぱり一番怖いのは人の評価が失われることなのです。けれども本当の問題はそこで悩んだり反省したりというようなことではなくて、私どもはどうしてもそこから救われなければならないんです。どうしたら救われるんでしょうか。というよりもむしろ主イエスはどうやって私どもを救おうとなさるんでしょうか。私自身このような場所に立ちながら主イエスに厳しく問われるような思いがいたします。なぜかというと、4節にこういう主イエスの言葉がありました。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。で、私もここで偽善がどうとか仮面をかぶるとかなんとか、なんか偉そうな話をしながら、もしもそういう私の話が皆さんに背負いきらない重荷をまとめて肩に乗せ、けれどもそれを運ぶために指一本貸そうともしないというような、もしも私がここでそういう話しかできないとするならば、私は直ちにこの場所から降りなければならないだろうと思います。そこで改めてこの主イエスの言葉を最初から読んでいきたいと思います。主イエスの言葉は2節から始まります。そこにまず大変不思議な言葉がありました。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。で、これは驚くべき言葉で、ついでに申しますと、このモーセの座についているというのは象徴的な意味ではなくて、実際にそのように呼ばれる立派な石造りの石があったと言われます。考古学的にどうもそういうことであったのではないかと考えられています。で、今私が立っている説教壇のようなものであるとイメージしてくださっても構いません。彼らが言うことはすべて行い、守りなさい。これは考えてみれば不思議な言葉で、つまりその彼らっていうのは背負いきらない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。彼らの教えというものはそういうものでしかないと言いながら、けれどもそれは依然として聖書の言葉、神のご意志であることに変わりはないんだから、それはすべて行い、守りなさい。で、ここで主イエスが決してファリサイ派を弁護したということではないということはすぐにお分かりになるだろうと思います。そうではなくて、彼らの教えている聖書の言葉の権威を改めて確認なさったのです。しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからであると。で、これは大変分かりやすい言葉のように読めるかもしれませんけれども、よく考えるとむしろ大変不思議な言葉だと思います。ファリサイ派は言うだけで実践が伴わない口 口先だけの人間だったんでしょうか。そんな偽善者はすぐに人々に見抜かれたはずですし、私どもよく知っているんです。ファリサイ派というのはむしろ誰よりも神の言葉を熱心に実践していたはずなんです。ですからこういうところでもある人々はマタイのことを批判します。ファリサイ派の教えが口先だけで実践が伴っていなかったなんて、そんな事実無根の誹謗中傷があるかと。しかしある人はそのことについて簡潔にこう言いました。ファリサイ派は確かに誰よりもたくさんのことを実行していた、しかし神の前では何にもしなかったと、そう言うんです。ファリサイ派は確かに誰よりも熱心にたくさんのことを実行していた、しかし神の前では何にもしていなかったと。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたり、もちろん最初は神の戒めを守るため、神のご意志を少しでも大切にしたいという、最初はそういうことであったに違いないのです。けれどもそうすることによって、さすがですねと人からの尊敬を受ける快感は何者にも代え難い。そうするとすべては人に見せるものになってしまいます。彼らは神の前では何もしてない、本当にそうだと思うのです。決して人事ではないと思うのです。主イエスはしかしそのような私どもを神の前に引きずり出そうとしておられます。8節以下に語られることはそういうことです。あなた方は先生と呼ばれてはならない、あなた方の主は一人だけ、あなた方の父は天の父お一人だけ、その神の前に立ちなさいっていうんです。私が毎週説教の準備のために読みます書物の中に、関根正雄という人のマタイによる福音書についての講義録があります。ある無教会の集会で継続的にマタイによる福音書の講義をなさった、もともとは旧約聖書の学者ですけれども、この関根先生のマタイの講義録というのが大変面白い。今日の説教の中で、説教のために読んだ書物の中でダントツに面白かったのはこの関根先生の書物です。でこの関根先生の書物の中で、神の攻撃というキーワードを軸にしてこの箇所を解き明かしています。神の律法というのは神の攻撃であると、そう言うんです。もちろん我々が神に攻撃されるということです。でこの神の攻撃というのは、実はその背後に改革者ルターの神学があったりするわけですが、このルターについての話をここでしている時間の余裕はありません。で例えばそこで関根先生はこういうことを言います。ファリサイ派は神の律法を一つ残らず守ろうとした、そのこと自体は間違っていないけれども、彼らの間違いは律法を外側から守ろうとしたことだ。外側というのはつまり客観的な対象として律法を捉えてしまった、つまりファリサイ派は自分が主語になって外側から神の律法を捉えようとしたけれども、そうではなくて逆に神の律法が自分自身を攻撃してくる主体になるなんていうことは考えもしなかった。神の言葉によって自分自身が攻撃され揺さぶられ恐れおののくということを忘れた。 そこには自己安心が生まれると関根先生は言います。で、この安心という言葉もルターの神学を背後に持つ言葉です。神との関係を抜きにした安心感、神以外の手すりにつかまることによって得られる安心感です。そしてそれがここでは人に評価されるということであったのです。自分はこれだけやってるんだから大丈夫、そしてそういう自分のことを他人も評価してくれる。これも関根先生の言葉ですが、不思議なことに我々は人からよく見られると神様からもよく見られているかのごとく錯覚するけれども、それは錯覚でしかない。だからこそ先ほど申しましたように、私どもはたくさんの善行をしているように見えるけれども、実は神様の前では何にもしていないということになるのだと思います。それは大変安心感のある歩みなのです。この関根先生の叙述は本当はもちろんもっと丁寧なもので、それを全部ここで紹介することはできません。しかし他にも紹介したい言葉はいくらでもあります。例えばもう一つだけ、ファリサイ派の根本的な間違いというのは、律法をあれだけ問題にしながら律法が最後に問題にしていること、何時はその人なりが聞こえていないことだとそう言います。律法が最後に問題にしていることは、何時はその人なり、あなたがその人だと。このあなたがその人だというのは、先週の礼拝の説教でも紹介しましたが、旧約の王ダビデが大変な罪を犯しましたときに、預言者ナタンが使わされてその罪を指摘いたしましたときに、何時がその人なり、その人はあなただと。そのようにこの私の存在をど真ん中から突き刺してくるのが神の言葉であるはずなのに、人間というのはどこまでもずるいんで、その神の律法さえ人の栄光を得るための世すがとしてしまう。まさにそこで神から攻撃されることを忘れるのです。しかしここで主イエスは、そんな私どもを神の前に引きずり出そうとしておられます。もともと神の律法というのはそういうものなのです。神の律法って一体何でしょうか。この少し前に第22章の34節以下に、ファリサイ派の律法の専門家が、律法の中でどの掟が最も重要ですかと主イエスに尋ねています。このようなやり取りの後にこの第23章が続いているということは決して偶然ではないと思います。律法って何ですか、律法の中で一番大事な掟は何ですか。主イエスは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと、そう言われました。ファリサイ派は、聖句の入った箱をわざと大きく作って額につけた。けれども、その中に入っている聖句というのも、実は、主である私を愛しなさいというこの一言に集中するものであったのです。あなたはあなたのすべてを傾けてこの私を愛するんだ、神は皆さんの愛を求めておられます。それは言うまでもなく、それほどまでに神が私どもを愛しておられるということでしかありません。私を愛してほしいと神ご自身がこの私に言われるのです。驚くべき言葉です。 律法全体と預言者はと40節で言います。つまり聖書全体はこの神の愛に集中するものなのです。もともとは聖句の小箱も衣服の房もこの神の愛を思い出すためのものでしかなかったはずなのです。例えばこの聖句の小箱の転居である出エジプト記第13章にこういう神の命令が記されています。あなたはこの言葉を腕につけて印とし額につけて覚えとしなさいと。それが聖句の小箱と呼ばれるようになったわけですが、あなた方はこの言葉を腕につけて印とし額につけて覚えとしなさい。主が力強い御手を持って我々をエジプトから導き出されたからである。旧約聖書を最初から読んでいくとよくわかります。イスラエルという神の民を支え続けた一つの事実は、我々は神の手によって救われたのだ、あのエジプトの奴隷の家から導き出されたのだという一つの事実です。そして彼らは額に聖句の箱をつけ、衣服の四隅に房をつけ、決してこの神の愛を忘れまいとしました。主が力強い御手を持って我々を導き出してくださったのだ。今ここに私が生かされているのはこの神の愛があるからだ。イスラエルという神の民は本当に不思議な歴史を神様から与えられたと思います。当時のファリサイ派の人々から数えても千何百年というそういう時間を、けれどもそのような時間を超えて聖句の箱を額につけ、衣服の四隅に房をつけ、絶対にこの神の愛を忘れないように、そのようにして神の民の歴史は守られたのです。主イエスはそのような歴史をも思い起こさせながら改めて言われるのです。あなたは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしこの私を愛するんだ。まさに神の愛の攻撃であります。神の愛によって心を刺されるのです。私どもはしかし弱いものです。ハイデルベルク信仰問答が言う通り、我々は生まれつき神と隣人とを憎むように心が傾いてしまっているというのは本当のことだと私はそう信じています。本当は神様なんか愛していないんです。本当は神様なんかどうでもいいんです。一番大事なのは人が自分のことをどう思うかということでしかないんです。けれどもそんな我々が神の攻撃を受けるんです。私を愛しなさいと、この神の愛の攻撃を受けることがなければ我々のような偽善者が救われる道はどこにも見つからないのです。かたくなのは私どもなのです。どんな神の攻撃を受けたってやっぱり神の前に立つよりも人の目を気にし続けるのが私どもなのであるのかもしれません。そんな私どもの心が本当に神の愛によって突き刺されるために、ついに神の一人子イエスが十字架につかなければなりませんでした。神の御子イエスの十字架というのは私どもに対する神の愛の攻撃の最たるもの、最終的なものでありました。今私どももその主の十字架のことを思いつつ、この主の食卓を囲んで もう一度ここで神の愛によって心を刺される経験をさせていただくのです。私も今ここに立ちながら精一杯に神の愛を告げたいと思います。私は皆さんに背負いきらない重荷をまとめてその肩に乗せ、けれども自分ではそれを動かすために指一本触れようともしない、そんな話をしようとは思いません。せっかく教会に来たのにそんな話しか聞けないとするならば、こんなに寂しいことはないだろうと思います。けれども事実として神は今も私どもにご自身の愛を示してくださいます。今私も心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神の愛を証言させていただきたいと願います。神は皆さんの愛を求めておられるのです。この神の愛の前に立つならば、必ず私どもも救われるのです。お祈りをいたします。私どもを愛し、私どもに愛されることを求めていてくださる父なる神、今私どももあなたを軽んじてきた罪を悔い改めつつ、今一度あなたに招かれてあなたの前に立つものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。